5章ですね。ルカの福音書24章です。ここでのテーマは御言葉を信じる、御言葉を信じるです。あれ、24章はイエス様の復活じゃなかったっけっていうふうに思うかもしれませんけれども、実はですね、この復活のキリストに今私たちが出会うということと御言葉を信じるということに深い関わりがあるということをですね、ここで見ていくことができます。では早速読んでいきたいと思います。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたとあります。ルカはこのように書いていますけれども、実はですね、この一節の始まりっていうのは文の途中なんですね。この前学んだ23章56節の一番最後のところに、安息日には戒めに従って休んだが、週の初めの日の明け方早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたということになります。で、私たちが知っているように、この章とか節というのは後世の人が私たちが引用しやすいように便利なために作ったものなんですけれども、ルカはもともとそのようなものを持ってなくて、これを書き上げたわけなんですね。そしてルカはこの十字架の出来事と次から来る復活の出来事に何の区切りも設けてないわけなんですね。この十字架の出来事の後に復活の出来事があるんだよという、この、連続性と言ったらいいんでしょうか、区切りがないんですね。なんでかって言いますと、復活なしに十字架っていうのは意味がなくなってしまうわけなんですね。復活がない十字架って言ったらもう話が途中で終わってしまい、何の完結もない話になってしまうわけであり、意味が全くなくなってしまいます。そして実は復活がないと福音がないんですね。良い知らせがないわけなんです。復活がない良い知らせというのはないわけなんです。パウロがこう言ってます。キリストが復活されなかったら、私たちの宣教は実質のないものであり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もしキリストが蘇られなかったら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。これほどの大きな違いが出てくるんだということなんです。で、私たちが今から復活の記事を読んでいきますが、なぜそれほどの、違いが出てくるのかというのを知ることができます。で、まず、私たちがですね、知らなければいけないのは、キリストにおいて私たちが罪許されたという事実ですね。キリストの十字架において罪許され、キリストと共に私たちは十字架につけられたという事実があります。そして復活においては何かと言いますと、新たな命が与えられるということですね。キリストと共によみがえったんだとパウロは言いましたが、新たな命、新たな歩みがあるわけなんです。したがって私たちは十字架の尊さを日々味わいながら、かつ復活を経験していかなければいけない、イエス様の復活を見ていかなければいけないわけなんです。けれども私たちはクリスチャンになってから特に大きく変わっていない。クリスチャンになってから何か少しこうやらなければいけないことが増えたけれども、大きく変わってないじゃないかっていうふうに言う人がたくさんいるわけなんですね。それは何でかって言いますと、十字架の出来事の中にとどまり続けて復活のイエスに出会ってないからですね。その人物たちが今から出てきます。その人物たちが今から出てきます。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。ここでは見るという言葉が3回使われていました。最初の2回を見てみたいんですが、女は石が転がしてあるのを見ました。そしてイエスの体のなかったのを見ました。で、この事実は紛れもなくキリストがよみがえられたことを示しているわけですね。ですから本当は喜ぶべきことなのに、どうですか、4節見てください。途方に暮れていたとあります。つまり彼女たちは目には見ているんですけれども、本当の意味では見てなかったんですね。 私たちにもよくそういうことが起こります。私たちがある出来事を見ます。でその出来事の背後にある神様の意図されているものって意味があるわけですよね。でそれを把握しないでですね、自分勝手に解釈していく。そうするとですね、この女たちのように途方に暮れて行き詰まってしまうわけなんですね。けれども3回目の見よという言葉は命令形になってます。あるいは呼びかけになってますね。見よとなってます。でこれは本当に見なさい、神が意図しているように見ていきなさいということなんです。神様の真理をこの御使い2人が伝えに来ました。けれども次見ますと、女たちはこの見よという呼びかけに答えていません。恐ろしくなって地面に顔を伏せているとありますよね。その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。でこの生きている方を死人の中で探すというのが彼女たちの根本的な問題だったわけですね。彼女たちは香料とか香油を用意して墓のところまで来た。確かに奉仕をしているのですが、死んだイエスに奉仕をしているわけです。けれども死んだイエスはいない、つまり実体のないものに奉仕をしていたわけなんですね。でここに私たちが日々経験してし、私たちがよく経験してしまうクリスチャンの問題があるわけです。つまり死んだイエスに仕えているって言ったら語弊があるかもしれません。ないのにそういう自分で勝手に作り上げた死んだイエスに仕えているって言った方がいいかもしれませんね。どういうことかと言いますと、生きたイエスとの関わりがないのに、交わりがないのに、自分はイエス様に仕えているんだと、クリスチャンとして生きているんだって思っていることです。教会に来ています、聖書を読んでいます、そして祈らなければいけないと言われているから祈っています。で私はイエス様を信じていますと言います。でもそのイエス様を信じているって言っているそのイエスが、ここの女性たちが体験しているこの実体のないイエスになってしまうわけなんですね。そこで御使いがこう言っています。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。ガリラヤにおられた頃の話されたことってありますね。ガリラヤって何ですか。イエス様が生き生きと活動されていた場所ですよ。本部と言ったらいいでしょうか。そこで病人を治し、悪霊を追い出され、恵みの言葉を語られました。で弟子たちは本当に希望に燃えて、本当にワクワクしてですね、イエス様についていったんです。でその時に話したことを思い出しなさいっていうふうに御使いが言ってるわけですね。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえなければならないと言われたでしょう。でここで女たちはピーンときたんですね。あのイエスは過去の方ではない、まだ生きておられるんだっていうことに気づいたわけです。で彼女たちにとっても弟子たちにとっても十字架というのは失望以外の何物でもなかったわけですね。ですから私たちは、前回遠く離れて立った彼らを見ました。で彼らが考えていた神のご計画というのと、ここで起こっていることが全く違うということを彼らは発見したわけなんです。けれどもここで御使いが言っているのは、真理は逆なんだよということなんです。つまりどういうことかというと、十字架につけられることはまさに神のご計画であった、神があらかじめ定めておられたことであり、今あなたたちはイエス様が十字架にかかったのを見たではないか、つまりご計画が確実に成就したんだということを確認できたんだよということをここで御使いは言っているわけです。ですから3日目によみがえなければならないという将来の出来事も、将来であってもそれを確信することができるでしょうということです。まあ、予言というのはそうですよね。過去のものが成就されてですね、確かに成就されたから、今度まだ見てないけれどもこれから起こるのもそうだということですね。
過去のものが成就する、
過去の起こったのを 成就したっていうのを確認することができるわけでしょう。過去に起こったこと、過去に起こったもう成就したものは確認できるわけでしょって、だから将来起こること、例えばイエス様が再臨されるっていうようなことも絶対起こるっていう確信ができるわけでしょ、ね、もうじょ同じ予言なんだから。だからここで同じようにですね、3日目によみがえるっていうことも確信できるわけなんですね。 そして自分たちは本当にこれが計画から外れてですね、本当に神様がどっか行ってしまったっていうふうに考えていたというのは本当に間違っていたということを彼女たちが気づいたわけなんです。女たちはイエスの御言葉を思い出した。これが大事なんですね。これが大事なんです。御言葉を思い出すことによってですね、今まで途方に暮れていた彼女が興奮して人たちに一部始終を報告するわけです。一気に変わるわけです。御言葉を思い出しただけでそうなんです。何かと言いますと、彼女たちはここで復活のイエスに出会っています。わかりますか？イエス様は目の前では現れていませんけれども、彼女たちはここで復活のイエスに現れて、つまりどういうことか、私たちにとって御言葉を思い出すときに復活のイエスに出会うことができるわけです。イエス様は聖霊についてこう言われました。聖霊は私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいま す、ね、聖霊の働きによって私たちに御言葉が語られます。そのときにですね、私たちが生けるキリストに出会うことができます。で、彼女が一変する様子を見てみましょう。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話したですね。もうこんなすごい話をしないわけにはいかないということですね。で、これがわかりますか、福音宣教ですよ。こんなおいしい話はない、こんな良い話はない。福音というのは良い知らせという意味です。これが福音なんです。で、まず福音宣教の原型と言っていいでしょうかね。それは彼女たちから始まりました。ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったんです。たわごとっていうのはですね、これ精神的におかしくなったっていう意味があるんですね。こいつらおかしくなったわっていう感じなんですね。ですから信用しなかったんです。で、僕は彼らが信用しないっていうのはただ疑ったっていうことだけじゃなくてですね、本当に彼らの立場に立ってみるとすごく気持ちがわかるんですね。というのは、今まで全生涯をかけて抱いていた希望というのが壊れたんです。で、またですね、そういうような話が持ちかけられた時にですね、もう傷つけられたくないと思いますよね。私たちまた信じて傷つくのか、怖いですよね、信じるのか。そういう状態に彼らはいたわけなんですね。まあ、その癒しの過程がこれから見ることができるわけなんですけれども、次見てください。しかしペテロはですね、しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。このペテロの性格がですね、神様との深い生きた交わりをするのに手助けになったんですね。わかりますか？でもこの同じ性格によって、この前は派手な失敗を、イエス様を3度否定するという派手な失敗をしてですね、ただやっぱりペテロがこういう性格だったので、教会の指導者としてですね、用いられたっていうのがあります。で、このペテロとは対照的に不信仰になっている2人の弟子たちが次に登場していきます。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから 11km 離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの1歳の出来事について話し合っていた。エルサレムを離れています。そしてイエスが十字架につけられたことについて話し合っています。で、彼らはこの女たちの証言があったのにもかかわらず失望してエルサレムにいる必要、目的を見失ったわけですね。エルサレムっていうのは神の国が建てられる時の都ですよね。多くの神の約束がエルサレムに対して語られているわけです。つまりエルサレムを離れるっていうのはどういうことかというと、神への信仰、神への希望を失ってさまよい始めるということです。ですから私たち自身にもそれを当てはめることができるわけですね。私たちの心にエルサレムがあるわけです。そしてこの2人の弟子たちのようにエルサレムから離れていくですね。そういうことが起こるわけなんですね。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。 この日は過越の祭りが終わったばかりのことなので、他にも多くのユダヤ人が故郷に帰るために同じ道を通っていたかもしれません。ですからイエス様はその、たくさん通っている人たちのうちの一人でですね、こう近づいてきて話しかけられたわけなんですね。けれどもここにやはり生きたイエス様の姿があるわけです。というのはどういうことかというと、落胆していて離れようとしている時、神様から離れようとしている時ですね、イエス様の方が近づいてくださり、そして落胆しなくていいんだよっていう理由を持って、ね、近づいてくださるということですね。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。遮られていました。不思議だなと思いますけど、もちろん超自然的に遮られてたんだと思いますが、不信仰の結果ですよね。不信仰の結果、見えるものが見えなかったんです。先ほどの女たちと似てますね。見てるんだけども見えてないんです、ね、これが信じないことによる、犠牲っていうかコストというか費用ですね。で次見てください。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合ってるその話は何のことですか。いいですねイエス様が、ユーモアって言ったらいいでしょうか。でも、もちろんイエスもご存知で、論じ合ってることをご存知でですね、彼ら自身が何を考えているかっていうのを彼ら自身に明らかにするためにこう話させたわけなんですね。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。これなんか僕理解できますね。やっぱりがっかりした時ね。なんでがっかりするかっていうと、復活のキリストを見てないわけです。目の前にいるキリストを見てないからです。十字架のうちにまだとどまっているからですね。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなた方は知らなかったのですか。あなたは潜りですねっていう意味なんですが、およそ100万人のユダヤ人が過越の祭りに参加していたわけで、イエスが十字架につけられたっていうのはものすごいインパクト、影響があったわけなんですね。ですから、ここでクレオパがこのように話しているわけです。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。ここからですね、彼らのイエスの見方が述べられているんですね。この後もずっとそうなんですが、弟子たという過去形が用いられていっています。もう過去の人物なんですね、イエスはね。まず最初に行いに力のある預言者だとありますが、病人を癒したり悪霊を追い出したり、5000人に給食を与えたりですね、水の上を歩かれたり、もうこんな力強い技をした人はいなかったわけですね、歴史を見て。それ次に言葉に力がある預言者だとあります。でイエス様の参上の説教を思い出してくださいですね。イエス様の言葉によってどれだけの人が変えられたか、歴史が変わり世界が変わりました。イエス様の言葉以上にですね、世界を変えた人物はいません。それほど力強かったんですね。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。イエス様は正しい方だったということです。でも罪に定められたというわけですね。私たちの罪のために死んでくださったわけですね。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけて、次見てください。いました。過去形ですね。もう望みかけてないんですよ。で、このイスラエルの贖いなんですが、これは栄光に輝く神の国の設立ですね。争いがない、不正がないですね。神の平和と正義が支配している国であります。それを期待していたのに起こらなかったということです。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらなかったので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられるのだと告げたというのです。見てください。2人の女たちの見たものは幻だって言ってますね。いいですか。彼女たちは実在の御使いを見たわけですね。でこれがですね、不信仰になっている結果なんです。過去の見た事実さえも歪曲していくんですね。曲げていくわけなんです。で私たちが何か悪いことを起こるとこういうことをするわけなんです。ですか。悪いことをどんどんどんどん大きくしてですね、そしてその起こったですね、事実さえもですね、違うものとして見ていってしまうわけなんですね。良いことっていうのはなんかどっかに行ってしまうということなんですけれども、これが、落胆しているこの、 イエス様の十字架の中にまだ留まっている姿であります。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者の言った全てを信じない心の鈍い人たち。女たちの証言と他の仲間の証言があったのにもかかわらず信じられていないので、イエス様はこのようにして彼らを咎められております。で、彼らの根本的な問題はイエス様がここで指摘されている預言者の全てを信じないことです。確かに彼らは聖書を信じてました。疑いのない事実です。信じてたから生涯かけてイエス様に従ったんです。でも全部を信じてたんです。で、全部を信じなくたってまあとかって思ってしまうかもしれませんが、全部を信じないと喜ぶべきことが失望し落胆し落ち込むという結果さえをもたらすわけですね。で、私たちは福音主義の教会にいますから、聖書はみんな信じている、ね、これは全て神の御言葉だと言いのけるわけですが、実際の生活においてはそうじゃないですよね。実際に信じてないわけ、信じてないことが多々あるわけです。で、ある聖書の箇所だけを信じてですね、そしていつの間にか自分の思いの中で自分勝手なイエス様のイメージを作り出してしまうわけなんです。で、彼らにとっては、この王なるキリスト、栄光に輝く王なるキリストでした。それ自体は正しいんですよ。けれどもそこからローマ帝国を倒す軍事的な王というイメージを描き出していたわけです。わかりますか？ですから聖書の箇所を一部だけ信じるっていうのは生きているキリストを見えなくさせます。で、生ける神との関わり合いをなくしてしまっていくわけなんですね。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから神の栄光に入るはずではなかったのですか。で、彼らが見逃していた予言というのがこのキリストの苦難ですね。詩編22編、イザヤ書53章、ダニエル書9章26節など、まあ、いろいろありますけれども、その部分を信じていなかったわけです。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。これすごいなって思うんですね。イエス様ご自身がご自分についての聖書公開をされているわけなんですね。ここで解き明かされるっていうのはまさに釈義っていう風な英語です。エクスポジトリーっていう、エクスポジションって言ったかな、釈義って意味なんですね。公開って意味なんですけど、で、ここのモーセというのはモーセ五書のことです。ことだってのわかりますよね。で、この創世記ならばイエス様の予言と女の子孫とかノアの箱舟とかアブラハムがイサクを捧げるところとかですね、ヤコブが戦った主の使いとかもうたくさんあります。そして出エジプト記ではこの前学んだ杉越の子羊、幕屋そのものもキリストを表します。で、レビ記の動物の捧げ物も全部キリストを指し示してますね。そのような感じでイエス様の、この公開があってですね、聖書全体を通しての説明がされたわけです。これを通してこの二人の弟子たちは先ほどの女たちと同じように心が生き返ったんですね。わかりますか？ここから彼らがですね、こう積極的になっていき、心が燃え、そして人たちに話していくというふうになってきます。従って私たちが生けるキリストに出会い続けるには御言葉を思い出すだけではなく聖書全体からの解き明かしが必要になってきます。私たちは一つだけの聖書の箇所にしがみついていると自分自身で神の形を作り上げ、神の栄光が薄れていきます。薄れていきます。しかし聖書全体が説明されていくと絶えず神の啓示が与えられるので、おのずとですね、神の栄光が明らかになり、はっきりとしてきてですね、より正確な神様の姿を見ていくことができるわけです。つまり生けるキリストにその時に出会うことができるわけですね。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。イエス様って本当にユーモアあるなと思うんですね。行くつもりはないんですけども、わざとそうされてるわけです。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らの方から無理に願ってます。もう全然変わってますよね、さっきとね。いいですか？イエス様がまだ先に行きそうな時に無理に一緒に連れて行った。で、これも私たちが生きるキリストと関わりを持つ時のですね、こう鍵になるんですけれども、どういうことかっていうと、イザヤがこう言ってるんですね。主を求めよ、お会いできる間に 近くにおられるうちに呼び求めよ。どういうことかと言いますと、この前私東京アンティオキアの教会に行って、ティム・ニューマンさんというメッセージ聞いてますね。でその時にメッセージの時にうわっとこう示されたことがあったんですね。まあ、その時に優先順位を決めてですね、時間をちゃんと配分していきなさいということで、まさにそれをやってない自分を発見してですね、ああよう考えてこの冬はちゃんとやっておかなきゃいけないなとかって思ったんですね。でもそれをですね、本当に求めて自分でその生活そのものを変えていくっていう、本当に意識的に変えていくっていうこの作業をしていかなかったらですね、それまで忘れちゃうわけですよ。でどういうことかっていうと、生けるキリストが先に言ってるのに無理に願い出なかったんですよね。わかりますか。ですから私たちは示された時にですね、掴み取っていく、握りしめるっていうことが必要になっていくわけですね。で次見てください。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、さえて彼らに渡された。でこのイエス様がパンを裂かれています。で普通パンを裂く人はその家の主人であります。でつまりこの二人はイエスに主導権をお譲りになったわけなんですね。ですからただ、こう願い出たわけじゃなくて、もイエス様を主役にしてしまったわけなんです。でこれも私たちにとって大切ですが、イエス様に主人になってもらうことによって、イエス様が生きて働いてくださるわけですね。で次見てください。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。わかりますか。ここでイエス様が彼らが分かったのは、信仰が回復したからなんですね。信仰が回復したから見ることができたわけなんですね。でこの割いてる部分というのは、まあ、5000人の給食の部分を思い出したのでしょうか、よくわからないんですけれども、それをきっかけとしてなったんですけども、根本的には彼らの信仰がこうもっと立て上げられてたので、このように見ることができたわけなんです。そしてすぐに消えてしまいました。おかしいなと思いませんか。なんでかっていうとですね、ここがすごく大事なんです。先ほどの女もそうです。見る必要ないんですよ、復活のキリストの出会い。見る必要、いやむしろ見たらですね、見てもですね、信じない人は信じないし、意味がないわけなんです。もちろんこの歴史的な事実としてね、後で出てくるっていうことは、見るっていうのはもちろん証人にならなきゃいけないんだから、すごい大事ですよ。そういうことを今僕は話してるんじゃなくて、私たちが本当に生きるキリストに出会うっていうのは、例えばイエス様の幻を見るとかですね、そういう必要はないんです。信仰なんですね。わかりますか。例えば私たちが愛している人と別れてですね、遠くに離れて住まなければいけないかもしれません。でも言葉を通してですね、で信じてですね、その人たちへの愛は、その人への愛は続いていくわけですよね。で実際に会える時を期待して待っているわけなんです。わかりますか。でこれが本質なんですよ、愛の本質なんですね。それが耐えることがないわけです。信仰と希望と愛、これらが決して耐えることがないとパウロは言いましたよね。ですからここで消えてよかったんです。もう彼らに信仰が築き上げられたので消えてよかったんです。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。燃えていた。聖書の説明を聞いていて燃えていました。これが復活のキリストに触れた印ですね。御言葉が明らかにされてキリストに出会ったわけです。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、見てください、エルサレムに戻りました。わかりますか。さっきはエルサレムから離れました。今度戻ってます。つまりリバイバルを経験してるんですね。11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。つまり他の人たちもこう話している、報告しているわけですね。でこの二人も報告していて、彼らが持ってきたのも良い知らせです、ね、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。で、新改訳の脚注を見てください、下のところですが、そして彼らに言われた、あなた方に平安があるよ。イエス様はこの時を待っていました。私たちの主が復活されたのだという合意が彼らの間にできることを待っておられたんです。それで話している間に現れてくださったんですね。でこれが教会が生きているか死んでいるかの違いです。キリスト、復活のキリストに出会った、キリストは生きておられるのだということを一人一人が確信しており、その人たちが集まって話し合っているんです、ね、その時に生きるキリストが真ん中におられるわけです。 生きて働いてくださるわけです。彼らは驚き恐れて霊を見ているんだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？このように彼らはまだ疑いを拭い去ることはできないんですね。どうしてかというと、さっき話しましたけど、傷がまだ残っているんですね。傷が残っているんです。本当もうほとんど信じてるんですよ。でもまだ残ってるんですね。それでその感情によって、実際に見ている体をですね、霊と見間違ったわけですね。わかりますか？ですから本当に不思議なんですよ。私たちはですね、目に見えるものは絶対だと思いますけれども、騙されるんです。何によって騙されるかって、精神的なこと、感情によって騙されていくんです。けれどもイエス様が言われたように、いいですか、御言葉ですよね。たとえそのように見えたとしても、御言葉に固く立っていくっていうことが必要なんです。あとですね、ここの言葉、なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですかっていうのは、これ咎めてるんじゃないんですよね。なんか僕は笑ってるイエス様を思うんですね。何取り乱してんだよって感じでね、そういうふうに言って、次見てください。私の手は私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。40節に脚注がありますが、イエスはこう言われて、その手と足を彼らにお示しになったと言います。体がちゃんときちんとあったわけですよね。でこれ本当に大きな希望だと思うんですね。本当に体がなかったらどうなんだろうということになります。エホバの証人はこれを否定しているわけですね。霊で蘇ったと言っています。でこの手と足っていうのが、十字架につけられた時の釘の穴があったと思うんですよね。そしてイエス様が再び地上に来られる時に、使徒行伝の一章によると、同じ姿で戻って来られるって書いてあるんですね。つまりどういうことか、イエス様の釘の、イエス様の手と足にある釘の穴っていうのはまだ残ってるんですよ。神の右の座に来られるイエス様にも残ってるし、再び来られるイエス様にも残っている、永遠に残ってるんです。どういうことを表すでしょうか。でこういう歌があるんですね。英語なんですけども訳しました。手の釘と足の釘はイエスがどれほど私を愛してくださったかを教えてくれる。天地が過ぎ去るとき、そのときもその後は残っている。永遠にその後は神が私を愛してくださっていることに伝えるのだ。永遠に残っているというのは、本当にどれだけ私たちが愛してくださっているかを伝えてくれます。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、今度は信じられてないんですが、嬉しくて信じられてないんですね。あまりにも良い話で、だからさっきの恐れて信じてないというのともう全然変わってきています。イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がったですね。体を持ってたということがここで分かります。このようにして彼らの経験というのはかけがえのないものになるんですけれども、これだけで不十分なんです。これだけで福音宣教はできないんです。なぜかというと、今見てきたように私たちの感情によって、ある時には過去の出来事までがねじ曲げられていくということがあるわけですね。何が必要かというと、さっき話しました御言葉です。御言葉が必要なんです。次見てください。イエス様、御言葉で彼らにミニストリーを、養いを与えられております。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話したことは、言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩篇とに書いてあることは、必ず全部成就するということでしたですね。ここでも全部成就するということが強調されています。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、こう言われたとあります。心を開かれました。これとっても大切です。私たちが聖書を理解するときに、神が私たちの心を開いてくださらなければ決して理解することはできないんですね。ですから私たちはいつも祈る必要があります。聖霊が私たちに神の御言葉を解き明かしてくださるように願うことが必要なんですね。分かりますか。でこの御言葉の確認によってですね、彼らは心の疑いが完全に取り除かれたんです。第2ペテロを読みますとですね、ペテロはイエス様の栄光の姿、変貌の姿を見たんだけれども、さらに確かな予言の言葉って言ったんですね。目の前で見たこの栄光の姿よりも、もっと確かな、目で見たものよりも確かな予言の言葉なんですね。ですから聖書の言葉なんですよ、大事な。でその聖書の言葉をイエス様が解き明かしてくださったので、彼らの心 の疑いが完全に取り除かれたわけなんですね。でイエス様は次の宣教命令を話されます。 次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。ですか。イエス様は今までのことをお話になりました。よみがえったっていうところまで話されたんですけども、また将来のことについて話されています。罪を得させる悔い改めが述べ伝えられるっていうことですね。でもう話すことできるんです、将来のこと。この前は将来のことを話してもですね、彼らは理解できなかったんです。でも復活のキリストに出会うとですね、将来のことを話せるんです。イエス様はこうするんだっていうことを話すことができるわけなんです。で、さらにイエス様は彼らを指導されます。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力が着せられるまでは都にとどまっていなさい。聖霊の力を受けるまでにエルサレムにとどまっていなさいという命令ですけれども、これ分かりますか。使徒行伝の一章に書かれてますよね。使徒行伝がルカによって書かれたことを思い出してください。使徒行伝の一章の一節にこう書いてあるんですね。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に挙げられた日のことにまで及びました。今読んだ前の書っていうのがこのルカの書なんですね。ルカの福音書なんです。ですからルカの福音書っていうのは続編があるんですね。他の福音書ないですよ。でも続編があるんです、ルカの福音書。それが使徒行伝なんですね。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。で、客中に見てください。そして天に昇られたとあります。イエス様は彼らを祝福されましたですね。復活のキリストに会ったことに伴う祝福ですけれども、彼らから離れていきましたね、イエス様。でももう寂しくなりません。なぜかというと、イエス様はもう一人の助け主、聖霊があなた方に望んでくださるということを約束したんです。ですから約束を信じているので、もう寂しくないです。これが復活の信仰ですね。わかりますか。私たちがまだ見ていないこの将来の事柄をですね、もうすでにあるように見ていってですね、それを味わっていく、そういうことが可能になっていくわけなんですね。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていた。で、この宮にいた時に祈っていた時にあの聖霊が下ったんですけれども、いいですか。ルカの福音書は非常な喜びを抱いて神を褒めたたいたことで終わってます。では初めのこと覚えてますか。ガブリエルは喜びの訪れが来ましたって言いました。そしてマリアもザカリアも覚えてますか。おお、喜びで神を褒めたたいてましたよね。したがって福音書っていうのは喜びと賛美で始まり、喜びと賛美で終わってるんです。だから福音ですよ。良い知らせですよ。良い知らせだから喜べるし賛美できるんです。私たちの主キリストは私たちの罪のために死なれました。でもそれだけで終わらないんですね。私たちがこの喜びを持つ、この新たな命を持つために復活されました。どうかこの生けるキリストに日々出会ってください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今見ていくことができました。私たちが復活のキリストに、イエス様今でも生きておられるんだけれども、それをこうなかなか経験できていないという、このことは今なんでかっていうこの原因を探ることができましたし、またどうすれば出会うことができるのかっていうこの導きも与えられましたのでありがとうございます。本当に、神様ありがとうございました。天のお父様、どうぞいつも、生けるあなたとこう関わりを持って、行くことができるように、いつも復活のイエス様に出会うことができ、そして新たな命に預かることができますように。もう過去の自分ではなくてクリスチャンだった、本当にキリストにあるものだった、もう本当に全てが新しくなったんだということを本当に実感して歩むことができるようにしてください。天のお父様ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。